週一ラジオ。
やってまいりました。
はい、
4週目でございます。
はい、そうです。
そして、今回は何回目の登場になるんでしょうか。片岡英子さんでございます。よろしくお願いします。いや、あのですね、
はい、
西日が眩しいです。
そうですね。普通はここはどこだか
わかりません。あのね、おじいちゃんじゃないんですから、うちはここがどこだかわかりますかって。
そういう話じゃなくてね、
はいはいはい、
だって聞いてる方はなんで西日が強いのかなって思っちゃうかもしれないじゃないですか。
だいたいね、危ない。私、あの、はい、順番を逆から言いたがりなんですよね。
ああ、なるほど。
なんかもったいぶりというか、
はいはい、
うん、なんかこうだんだん分かっていくスリルみたいな。
あ、なるほど。じゃあここで先に行っちゃってもダメなわけですね。
そうなんですよ、うん、だからここがどこどこで今夕方なんで西日が眩しいですって言っちゃうと、はい、もう終わりじゃないですか。
そうですね。
西日が眩しいって言ったら、うん、どこなんだろう。
想像させると、
一体うつさは今どこにいるんだろう、
うん、
もうブログに書いてますけどね。書いてますけど、もしかしたらそれ見ないようにして再生ボタンを押してくれてる方もいるかもしれないんですよ。
そういう素敵なファンの方もいらっしゃると。
私だったらそうしますよ。
あ、そうですか。
そんなことしないですか。
あんまりしないですね。
例えば、はい、ライブ DVD を買います、
はい、
でそのライブを見たことがなければ、私曲順は見ないで再生するんですよ。
あ、それは私も同じですね。
同じじゃないですか。
あ、なるほど。
強引なんですかこれは。いや、ということで、はい、ここはどこかと言いますと、はい、まあ、片岡さんといえばおなじみみたいになりましたけど。
あ、そうですね。なんかもう、いや、まだ私来たの3回目ぐらいなんですけどね。
3回中だから2回ぐらいは、
はい、
ここ、
はい、
千葉県鎌ケ谷市、鎌ケ谷スタジアムの、
はい、
目の前でございます。
はい、そうです。
で今日はですね、はい、まあ、あの9月の17、18の、
はい、
まあ、最終戦シリーズということでですね、まあ、ファイターズの試合が行われまして、
はい、
でその試合前のイベントの司会というのを私が、
はい、
今日もやったんです。
はい、お疲れ様でした。
いえいえ、片岡さんそれ見てました。
いや、見れなかったんです、残念ながら。
本当ですか。
前回のね、あのイベントの時は拝見させていただいたんです。
ええー、まあ拝見っていうほどのもんじゃないんですけど。いや、今日はでもね、朝からよさこいって、
はい、
これ実は今北海道祭りというのをやってまして。
あ、そうですね。
北海道といえばよさこいですよ。
はい、
よさこいといえば北海道なんです。
はい、
ね、
よさこいソーランですね。
そうです、そうです、うん、そうなんです。で、はい、そのよさこいの方たちが5組今日登場するということで。
あ、そうなんですか。
いやー、初めて私あんなじっくり見ましたけど、面白いですね。
あ、そうですか。私あの試合中、試合の、ね、間 の、 ああの踊りしか見てないんですけど。
試合中も踊ってましたね、
はい、
なんだか私ちょっとあの出てる方に聞いたんですけど、踊りってある程度この曲はこういう踊りって決まってるらしいんですよ。なので全国どこへ行ってもこの曲ってなったら決まってるんですって。
はい、あ、そうなんですか。
今日も5組別に知り合いじゃないんですけど、途中でこの曲やるんでみんなでってやると、はい、みんなで踊れるんですよ。もちろん年齢も関係なく男女関係なくで、なんかね、それで手つないで回るときとかあるんですけど、なんかそれ見てたらちょっとうるっと来てしまって。
それいいですね。
いや、いい。あれ多分その言葉とかもあまり関係なくない、
うん、
なんかそのリズムに乗っかればみんなで同時に踊れるみたいな、
うん、ちょっと。そうなんですね。あの、うん、いや、ちょっとね、話それますけど。
それてください。
はい、あの、私ちょっとあのブラジルに縁があって、
ね、
あの去年行ってきたんですけど、
はいはいはい、
あのブラジルのね、あの日本語学校の生徒さんたちっていうのは、うん、
はい、
あのサークルみたいな活動でね、うん、あのよさこいソーランやるんですよ。
え、
そうなんですよ。びっくりでしょ。
ブラジル人が、
ブラジル人が、まあ、あの日系の子もいれば、はいはいはい、あの日系じゃない子たちもいるんですけど、うんうん、その日本語を学んでる子たちがその日本文化を学ぶ延長でサークル的にあのよさこいソーランをやるんですよ。そうだから今ね、あの吉さんの話聞いて、
はいはいは
い、っていうことは、うん、そのブラジルの子たちも、うん、あの日本に来たり、その日本の人たちがそのブラジルに行ったとしても一緒に踊れちゃうってことだなって思って。
そういうことなんです。
ね、すごいですね。
決まってるんですって。でその例えばコンテストとかがあったら、そのグループごとで、もう曲を作って、新しく、で踊りも作って、衣装も全部作って新しいものをやるんですよ。
へ、
だからまあ課題曲と自由曲みたいなもんで、必ずみんなやったら踊れるやつっていうのも入るんですよ、審査に。
そうなんですか。
いやー、ちょっと新しい発見でね。私、まあ表面上は黙って見てましたけど、心ではものすごく踊ってましたよ。 あれ明日も私司会をやるんですけど、ええ、明日終わる頃には多分踊ってると思う。
ぜひ踊ってくださいよ。もうね、あのほら、阿波踊りだったらね、踊るアホに見るアホとか言うじゃないですか。
同じアホなら踊らに
ゃ、ね、そうそうでしょ、うん、ぜひ踊ってくださいよ。
でもね、ええ、あのどうですか片岡さんって、はいはい、例えばライブとか行きますよね、はい、そうすると今曲に合わせて手上げたり、
ええ、あ手振りありますね。
なんかこう、はい、手を後ろから前へみたいなのじゃないですか。
ええ、あります
ね。ああいうのってやるタイプですか。
やらない方ですけど、うん、場合によっちゃやるかもしれないですね。
それどういう場合ですか。
乗れたらってことですかね。
あ、気持ち的にやりたいなと思ったら、
ね、あとあの周りが 80% 以上やってるなって思ったら、あこれはやんなきゃダメかなって、
ね、やらないと逆に浮くパターンですね、
はい。
俺あれね、やれないんですよ。
あ、それはちょっと分かりますね。
あれね、だから逆に言うと、あれを 100% でできる人がちょっと羨ましいんですよ。自分を捨てて、もうそれに入り込むわけですよ ね、
そうですね。
だから恥ずかしさとかないわけじゃないですか、うんうん、俺恥ずかしいんですよ、
うん、あの客観的に見てる自分がいるんでしょ。
そういるんです、いるんです、うんうん、だから恥ずかしいんです。なんかこう入りきれないみたいな、ね、はい、とこがあるんですけど、
なんかあの新たなゲストの方がい
る。いや、いいんですよ、2人で今日やってるのでいいんですけど。
あ、そうですか、はい、
で、
はい、
だから聞いてください片岡さん、
はいはい、
なので、はい、私がじゃあね、何も恥ずかしさもなく、うわって感情あらわにして楽しめることってなんだろうって、はい、私それを考えてたんですけど、よさこいを見ながら、
は
い、でたどり着いたんですよ、
はい、
発表していいですか。
どうぞお願いします。
野球で応援してるチームの点が入るときには、
はいはい、
俺恥ずかしさゼロで、うわーってやるんですよ。
あ、
それが多分一番あらわにしてるのも感情。
なるほど。
となると俺一番好きなの野球なんじゃないかな。
それはもうなんか今さら言うでもないみたいな感じですね。
そうですかね、なんか逆に言うともう音楽決別宣言みたいな。
おやおや。
だからライブ行ってこうやってやるのは恥ずかしいわけですよ、だけど球場行って点が入った時にはドワーンって一人で喜べるんですよ。
あのそれはあの宇津さんが野球のファンだからですよ。あの音楽に関しては音楽をやってる人であってファンではないからですよ。
お、
なんか私は思いますよ。違いますかね。
皆さん聞いていただきましたか。ちょっと拍手多いですけども。
あれなんか
拍手。いやいやいや、今俺何も叩いてないですけど、はい、いやそうかもしれないですね。
そうなんですかね。
一ファンとして見てないと、
うん、そうそう、
音楽的な風に見ちゃうとか、うんうん、なるほどね、
うん、だと思いますよ。うちさんもその音楽 の、うん、あのまあ、とあるアーティストの大ファンで、
はい、
もうその自分 の、 あの私生活以外はこのファンでしかないっていうような状況だったら、うん、絶対一緒にやってると思いますよ。
どこかこうライバル視ぐらいの、なんかこう言っちゃえばね、言っちゃえば、いや私の憧れる飛鳥涼でさえ、私ライブ見てて、あそうやったら出ないよとか、いや違う違う、上からじゃないですよ、見てて、あそれ多分苦しいだろうなと、ほら出ないみたいな感じで確かに見てる部分あるんですよ。だそこへ来ていきなりやーやーやーってやられてもできなかったりするんですよ、恥ずかしくて。そういうことなんですね、
うん、じゃないかと思うんですけどね。
すごいかっこよく言ったら同業だからってことですよね。
そうですね、うん、あれ違うんですか。あれ内さん。あれ同業じゃないんですか。
ところで、
はい、
片岡さん、ね、
あれあれ、
いやいや、
カットアウトされた
片岡さんは、はいはい、まあ、今日久しぶりに来ていただきましたけど、はい、これでいつぶりぐらい、あのマカリナを騙した、
いや、あれマカリナとの後に、はい、ここに来たんじゃなかったでしたっけ。
まさかのまた忘れてるパターンです。マカリナのやつあれいつでしたっけ。
マカリナのやつはだいぶ前ですよね、ショービズの。
ショービズってあれいつ、
前回のそのまた前回なので、あれいつだっけ、私忘れちゃった。
あれ6月ぐらいでしたっけね、3ヶ月後。
そうですね、6月かな。あ、そうだそうだ、うん、
その後ライブ見に来ていただいて、
はい、
あ、その後ここのイベント。
そうですよ。おやおや。
ということで2ヶ月ぶりになるんですよね。
はい、はい、そうですね。
そうですか。お元気でしたか。
おかげさまでなんとか。
いや私ね、8月は本当一人でずっとやってましたから。
そうですよね。
ね、寂しい。
いや寂しいって言われには楽しそうにやってましたよね。
そんなことないですよ。俺言葉では元気そうでしたけど泣いてましたよ。
ね、あ、そうなんですか。さすがですね。なんか声優にでもなれるんじゃないですか。
泣きながらでも普通に喋れたりするわけですよね。いやだから今日は本当に片岡さんが来てくれるということで、はい、私はこう見えてテンション上がってるんですよ。
あ、そうなんですか。それは嬉しいですね。
いやもちろんそうですよ。
いや、ありがとうございます。
なんで嘘だろうみたいな顔してる。 嘘じゃないです、本当に俺はテンションが上がってるんですけど表に出てこないんですよこれが、なかなか。
いやでもそれあの表現者としてはどうなんですかさ。
でもねそれはいいとこと悪いとこがあって、私はライブの時にド緊張するっていつも言ってたじゃないですか、で実際すごい緊張してるのに、それはまあ出ないんですよね。
そうですね、出ない方ですよね。
出ないですね。で言ってもそれも出ないんですよ。
あ、
緊張感も出ないしテンション上がってる感も出ないんです。
うちさん、いわゆるポーカーフェイスってやつですか。
なるほど、かっこよくですねクールですよね。
何隣で頭を抱えてる人がいるんですけど、2
人しかいないはずなのにね俺らのいる机が動いたりね拍手が多かったりするんですけど一切振りませんからね私。で今日は片岡さんの2人でこうしてラジオをね、やらせていただこうと思うんですけど、早速1曲目にねちょっと行こうと思うんですけど、あの今日私これあのファイターズスタジアムに、まあ、来ておりまして、でまあ言ったらね、この野球のイベントの司会で来たものの試合を見て、明日もイベントの司会やった後試合を見て、今日ファイターズ勝ったわけですけど、いつも以上に私はテンションが上がってたわけですよね、それなぜかご存知ですか、片岡さん。
いや分からないですね。
私がなぜ今ファイターズ戦にこんなに力が入っているか、全然分からないです。
分からないですね。
実はですね、野球のシーズンって大体9月おしまいなんですよ。
あ、そうですね。
そうなんです、で大体チーム戦ってる星の数によって順位っていうのがつくんですけど、実はね今シーズンファイターズの2軍は今首位なんですよ。ですぐ下にジャイアンツがいまして、憎きジャイアンツがいまして、かなり競ってるんですよ。で残り試合がもう10もないぐらいなんですよね。
そうです
だからもう勝ってもらわないと、ここまで来たら優勝してほしいじゃないですか。
そうですね。
でさて問題ですか、
はい、
野球の優勝が決まる、まあ、近くなってくると、実はですね野球用語で、あといくつ勝つと優勝というものに対して、ある、言葉が使われるんですけど、何気がついて笑ってるんですか。
すみません、
片岡さん、何を笑ってるんですか。
いやちょっと私ポーカーフェイスで薄さみたいにできないんで
笑ってますけど、どういうことですか。もう分かったってことですか。
多分この話かななんて。
なるほど、それを言っていただくと曲が流れる仕様になっちゃう。
そうなんですか。
分かります、それなんていうか。
それマジックじゃない
ですか。正解です、宇宙一のマジックを聞いてください。
どうぞ。
あということで一曲聴いていただきましたが、
はい、
ひどいな置いてきやがってっていう暴言を吐いた、はい、林さんどうもこんにちは。
あ、どうもしばらくです、
はい、こんにちは、
こんにちは、
久しぶりです。
どうも、いつぐらい、片岡さんいつぐらいですかね。
何がですか。
お会いするのは
だいぶお久しぶりな感じですね。
5月のここ
あですかね。
ですよね、
まあ、あ、そうですか、
はい、
うつさんはライブ以来
7月の30日に来ていただいたんですけど、はい、そう、林さんはね、今まあ聞いてる方、片岡愛子さんもね、何度も出ていただいて、はい、まあ、アシスタントさんですよ、うん、言ったら、
はい、
で、林さんはというと、うん、もうサラリーマンですから、ね、
そうですね、
そうですね、
宇宙一ファミリーの端っこにいます、
はい、宇宙一ファミリーというのが存在するのであれ
ば、なんかよくわかんないですけどね、端っこにいます。
端っこもまあ端っこです、
ね、冥王星みたいな
もんもう惑星に入れていいんだがいけないの
か
みたいな。
そうそう、でも今年3回出てますからね
そうなんです、だから本当はもともとサラリーマンなんです、
はい、
いや元々って今もサラリーマン現役サラリーマンですかね、
はいはいはい、
元はサラリーマンなんですけど、はい、私が去年ここで中継をやらせていただいている時に、はい、当時湘南シレックスというチームに、はい、とにかく詳しいと、
はい、
もうバカみたいに詳しい、言ったらバカなんだと、
はい、
いうことで
と言い過ぎじゃないかそれ
ということで声をかけさせていただいて、でそこに解説来ていただいたところからちょっとこう縁ができてですね、テクテクテレビなんかでもね、
はい、
ま
あ、2回ぐらい、ね、出ましたね。
一番最初に林さんと出た時に片岡さんが一緒にいたって
、はいはい、あ、そうですね、はい、あ、俺もう1年ぐらい前じゃないですか。
そうですね、
そんなですか。もう
あの
どこだっけ、あれ東神奈川じゃないや、
大口の
方ですよね。大口から、は
い、菊名から大口まで、
あ、菊名から大口、
はい、そうでしたっけ、うん、
もう忘れてるよ、
全体をいろいろ話したじゃないですか、中山美穂が好きとかさ
そうですよ、その時、うん、その時私いました。
そうですよ、いましたよ
そうでしたか。あれ、
あれ1年しない方がいい。
いやいや全然大丈夫ですよ、う
ん、いや俺あれ1年ぐらいですよ、
ちょうど1年ぐらい、
ね、早いですね。
10月とか9月とかね、うん、それぐらいでしょ。
でも人の縁ってすごいですね、だって言ったら中学校の時の同級生とかも、はい、私ここ何年会ってないといっぱいいますよ、で去年初めて会った人たちとこうしてコンスタントに会ってね、はい、お話ができるってなかなかいいことじゃないですか。
そうですね、
面白いですね、人の縁。
もともと僕と片岡さんが知り合いで、
はい、
でテクテクの主催の上川さんと内さんが知り合い、
はいは
い、
そうでしたね。
そうですよ。
で片岡さんが、
はい、
カマスタラジオを聞いてくれて、
そうそう、でその話を上川さんにしたら、うん、あれなんかそれってあの私あの俺のお知り合いのミュージシャンで
打つっているぞ、
そうそう、実況やってる人がいるんだけど、うん、みたいな話になって、あれあれもしかしてこれはっていう、
はい、これは俺の名字が鬱だったから実現したような話ですよね。
そうですね。
そうなの
言ったら
言っちゃえばね、
言っちゃえばそうでしょ、
大きく言っちゃえばね
まあ小さく言うと大した話じゃないの、偶然ですからね。
いやいや俺が山田さんだったら分かりませんよ。
え、山田だったらどうなってるんでしょう。
山田だったらまあまあ歌って実況してる、うん、山田さんってあんまりやっぱりインパクトが薄いんでしょうね、うん、鬱だからこそ野球だし
それは宇津雄一の打つとバットで打つのかかってるっていう、うん、シャレだよシャレ、
うん、お
皆さん笑うところですよここ
今日はですね、その北海道祭りということで、はい、実はですね、まあ、あのジンギスカンがあったり、はい、それからもうすぐ右横にはですね、あのジャガイモタワーっていう、
ね、
何のひねりもない名前ですけど、
はい、そのまま積んでありますね
じゃがいもがねもう箱からあふれんばかりにいっぱい積んであって、袋を買うとそこに詰め込み放題持って帰れるというですね、私、まあ、皆さんもうとっくにご存知かもしれませんが、
はい、
実はちょっと前に北海道に行ってたんです、
はい、
なんかブログに書いてありましたね。
そうですね、
そう行ったからです、
うん、はい、
バーチャルで行ったとかそういう話じゃない
あんな写真なんか今いくらでもなりますから、ね、
そうそうそう、行ったことにしてるとかそういうんじゃない、
うん、どうですか片岡さん、北海道行ったことありますか。
私はあのお仕事で行かせていただいたことがあるんですよ。
そうなんですか。
あのだいぶ昔ですけど、
何の仕事で。
人形劇の仕事の時と、
人形劇、
はい、それとあとあのなんだっけ、子ども向けの科学イベントの仕事をやってた時があって。
科学イベント、
はい、そんなことやったんですか。
はい、あのその時はあの北電さんの主催のなんかイベントがあって。
北電さん主催
で、それのインストラクター兼、
インストラクター、
はい、
あのほじくりたいとこいっぱい出てきましたね。
え、人形劇って人形師、
人形役、
動、いやいや
誰が動かすの、
あの動かしながら セリフも言う。で、あとあの場合によっては司会のお姉さんもやるみたいな、そういう感じで。
人形ってど、まあ、基本的に操り人形？
いや違います。
下から出すやつ。
そうですそうです。あの、
そんな俺は素人の質問です。
そんなフランカ、そうそうそうそう。
いや出がね、あんまりよく
言う。指入れる？
あ違います。
あ手入れてます。
なんだっけ、こういう感じ。
私
わかんないよラジオで。
ちょっと、ね、ラジオでこういう感じやめてくださいよ。
いやそれはほら、
イメージが大事。むせちゃいましたよ。
そうですけど。
あの、私たちの世代で分かりやすく言うと、あのプリンプリン物語とか、分かんないか、あと、三国志とか、
分かりました、
ああいう感じ。
ちょっと話広げましょうか、はい、あの三国志 の人形劇の人形を作った人は、ね、
川本喜八郎さん、
川本喜八郎さん、川本喜八郎さん、まあ、はい、いつだ、去年亡くなっちゃったんですけど、
そうですね、はい、
実は私の親友が結婚する時の主賓の挨拶をしたんですよ。
人形で、
人形では
挨拶した。いやいやいや、ね、
川本さん、うん、あれ、シンシンとロンロン出てましたね。
そうですね、はい、
シンシンとロンロン、
しんすけりゅうすけが出てたんですよ。
そうですそうです、
あそうなん、
両方いなくなっちゃいました、
ね、
ちょっとやめてくださいよ、やめてください
。川本、さんとつながりがあるっていうことですよね。
言っちゃえばね、で初めてその結婚式に出た時に、あの人が川本さん、っていう。で一体あの人が作られる人形はもう100万とか200万とか、
そうですね。
でオーダーメイドが当時してもらって、
その新郎と新婦のやつ作ってもらって、
わじゃないんですけど、その奥さんの方がなんかすごく親しくしてたらしくて、
でも片岡さん、その人形劇で、はい、その手突っ込んでこう喋りながらやったり、
手突っ込むやつはあんまりやんなかったですね。だからあの
足突っ込む、
いやいやいや、だからね、かあの
もう片岡さん怒ってますよ、だからねっつって、このだからね出たら
怒ってます。川本喜八郎さんが
ちゃんと言ってください、誰ですか。新しい人出てきましたけど初めての人が出てきました、
ね、川本喜八郎さんですね、
はい、
その人でいいんですね、
はい、
いいんです、
川本さん
が作られてるような人形っていうのは、はいはい、人形の本体の中に1本棒が通ってて、うん、で両手に鉄線がついてるんですよ。
両手に鉄線、
はい、鉄線、
だから左手で本体の棒を持って、はいはい、右手で鉄線を2本持ってそれで動かすんですよ。まあ、ちょっとあのイレギュラーなタイプの人形もありますけど、基本的にあの独自の人形っていうのは、あのああいったタイプの人形っていうのはそういう風に
手だけが動くというような。
そうですね、あとあの本体 その棒のところに仕掛けがついてる時があるの で、はいはい、でその仕掛け あの紐を引っ張るとあの口が開いたりとか目が動いたりっていうのも中にはあるんですよ。
なるほど、ね、
であの私がいたお世話になった人形劇団っていうのが、うん、あの漫画初めて物語 の、
モグタンだ、
そうモグタンを創演されてた伊藤真理子先生があの主催されてた人形劇団で、
創演ってことはその声とか、
いやいや動かしてた方を創演、ああの操る、そう操る演じるで総演って言うんですよ。
モグタン、すごいな。
その
ピンクのですよね。
そうですそうです。そうモグタンをやってらした伊藤真理子先生の劇団でお世話になって、
そうなんだ。
それで北海道に行ったんです。私回ったんですよ。
へ
ー、片岡さん何者なんですか。
すごいですね。
よく分かんないです。
モグタンですよね。だから言ったら、
いや、まあ、いいんですけど、僕らは分かるけど、は
い、
このリスナーの方はモグタンって何っていう人が結構、
まあ、いらっしゃいますよね。
それはね、ウィキペディアかなんか調べてもらって、
ね、それはだから漫画初めて物語で検索してもら
う。そうですね、あの YouTube の動画とかもあるかもしれないですね。
パミュンポパミュンポ、
まあ、全部
フリーナー
や、ね、いやそれはね、あのもうちょっと新しい方のシリーズですよ。
えモグタンってなんか呪文なんでしたっけ。
なんだっけ、くるくるなんとかパペッピポヒヤヒヤドキッチョの
モグタン、
だっけ。
あでこう丸があちこちで行ってビョンビョンビョンビョンっていう、
そうそうそうそう、ロンさんが出てくるんですよね。ロンちゃん、ロンちゃん、
はい、
ロンちゃん、
吉村なんとか
さん、なんか上がったんですか。
そっちのロンちゃん、
ロンちゃん、そこの劇団っていうか、
そこ あの正式な劇団員じゃなかったんですけど、うんうん、当時そこの劇団と私が所属してたタレント事務所 の主催というか、取締役が、はいはい、あの知り合いだったもので、であの派遣、まあ、勉強も兼ねて派遣っていう感じで、お仕事させていただいてたんです。
あそうなんですか。
片岡さんは何なんですか。
何なんでしょうね。私もよくわからないんですよ。
いやいやいや俺もよく言われるやつです。うつさんは何なんですか。
そうですね、何なんですか。
わかんない。
うつさんは今日決まったんですよ、マルチタレントですから、実況もやって、ついでに歌も歌って、
ついでに、ね、全部ちゃんとできてたらマルチタレントですけど、なんかどれも中途半端みたいなね。
え中途半端なんですか。
中途半端な感じしません。なんか
そうですか。
でも歌うまいですよ。
うん歌うまいですよ。
いや歌うまい人って結構いっぱいいますから ね、
まあね、何あの謙虚になっちゃってるんですか。
いやいや、ちょっとね聞かないですよ ね
どうなんでしょう ね、 ね
いやそれで、うん、はい、その北海道に行かれたと。
はい、行きました、はい、
一番最近だといつですか、北海道行ったの。
最近は本当にもうそれこそ仕事で行った記憶しかないので。
そうですか、
はい、
いや私ね今回まあ北海道行って気がついたんですけど、はい、当たり前のこと言いますよ、
はい、
広いですね。
まあね、
北海道
本当に当たり前のことに出てきましたね。
ひねり欲しいです
ね。いやいやいや、だけどこれ当たり前すぎますけど、行ったこと、まあ、ある人もない人も、はい、広さをどれだけ体感してるかってことですよ。
ああそれはね、
うん、そうでしょ、
行ってみないと、
うんうん、もう北海道はでっかいとぐらいね、これ俺が言ったんじゃないですよ、
はい、
よく言うじゃないですか、はい、みんな、はい、俺もね北海道いる間で5回ぐらい聞きましたよ、その隣の人が言っていたりとか、でみんな言うじゃないですか、はい、まあ、当たり前のように。でも実際本当にでかいかどうかを体験してる人ってどれぐらいいるかなっていうことですよ。
そうですよね。
あの僕が中国に行った時に、はい、万里の長城に行ったんですよ、
はい、
で万里の長城見に行って、で帰ってきて万里の長城に行ったんですら、どうだったって、うん、どこまでも続いてきたって。そんなの当たり前だろって言うけど、うん、それは、うん、行って見るのと、うん、お前見てねえだろっていうとやっぱり違うんですよ、はい、
そうなんですね。
本当にどこまでも続いてるんです
よ、私も万里の長城
は見たことあります。行きました、
は
い、あ行ってない行ってない行ってない
言ったよ。
え、そう。目の中嘘ついてんじゃないって。
これだって日本出たことないですよ。
え、そうなの？え、でもほらよくニューヨークでレコーディングしてるとか言って
どこのうちと間違え
た。あ、そうだろう。
全然俺だってもう、
ね、ロンドンでレコーディングしましたとか言ってたよね。
いやいや、俺
リバプール行ってきました
とか言って。いや俺もう北海道でも飛行機ギリなんですよ。
あ、飛行機がダメなんですか。
嫌いなんだ。
いや、
なんでダメなの。
え、あのね、酸素が足りてないんじゃないかと思うんですよ。うん、
それは知恵が足りてないんです
ね。うまいことちょっと待っちゃった。ね、うん、いやでもね、まあだからデリケートなんですよね、要するに。
はい、
まあ、とりあえずそのままね、うんうん、行きましょうか。
鈍感ではないでしょう、だって、
うん、まあそうですね。
でもみんな、うつさんってよくライブとか、あと、まあ、去年までやってた実況とか、はい、すごい緊張するって言いますけど、うん、慣れないですか。
慣れないんです。
ライブとかも何度もやってるわけじゃないですか。
やってますね。
全然毎回同じぐらいの緊張度でやってる。
あ、もう全く同じです。
え、そうなの。慣れないんだ全然。
あれでしょ、あの毎回毎回もしこうなっちゃったらどうしようみたいなのがあるっていうか。
で前回それがもうドンピシャできちゃった。
そうそうそう
だからそういうふうに思ってるから暗示かかっちゃうんじゃないですか。
だから僕がいいことを教えてあげましょう、
はい、
緊張しない方法。
お、あるんですか。
あります。手を開いて人って書いて舐めるんですよ。
ベタだな。
ベタすぎましたから今。
それあの何だっけ、観客をキャベツ畑と思え
っていうの。そう、覚えっていうのだとね。でも僕も会社員ですけど、ええ、人前で喋ること多いんですけど。
ああ、そうらしいですね。
なんか悪いことして謝る。
いや違うんですよ、なんで。いない、違うから。ちゃんと新入社員向けの研修の講師やったりとか、あとかなり偉い人にプレゼンやったりとか、資料説明したりとかしなきゃいけないから、その数じゃなくてやっぱ質の問題があるじゃないですか、ね、
それ緊張しないんですか。
しないですね。
あとこれどっかおかしいんじゃないですか。
結婚式の二次会の司会とかもやらされるんですよ。しないですね。
いや、まあ、2次会はねちょっと気が楽っていうところもありません。
まああとそうで、まあ、
うん、俺ダメですね。
あ、でも片岡さんもやりますよね。
私はね2次会はまずないんですよ。
あ、あの
広い
本物
本物。
え、
私がやる司会はあの結婚披露宴のもちろん1次会であったり、あとあのなんだっけ、人前式とか。
あ、これ本間もんじゃないですか。
そうなんですよ。
何者なんですか。
片岡さんマルチタレントですね。
本物がいましたよ。
本物がいましたね。
エセマルチタレント。
今日は、本物のマルチタレントの片岡恵子さんにいらしていただいております。
どうもこんにち は、
こんにちは。
お願いします。
でゲストは宇津裕一さんです。
どうもエセです。どうもよろしくお願いします。
あ、そうなんですか。
それってできるもんですか。そういうところに学校に行ってたとかそういうことですかね。
いや別にあの、私が演劇をやってたので、うん、まず取っかかりはその友達が、うん、あの司会をやってくれと、それでやったのが始まりで、う
ん、それできました。
あ、なんとか、はい、
う
ん、
だからよく言われるんですけど、例えば1回やっちゃうと、誰か結婚します、じゃあ1回あの司会やってくださいって言われると、はい、結局その周りの友達がまた結婚するときに あいつやってたからあいつに頼もうっていう、
そういう感じ、
こうぐるぐるぐるぐる回転してって、うん、結局同じ人ばっかりになっちゃう。
いや俺実はね依頼されたんですよ。
お、
最近
最近。
あ、じゃあやんなきゃいけない。
断ったんです。
なんでですか。やればいいのに。
本当だよね、
うん、いやもともと歌わせてもらうことは決まってたんで、
司会もやってくれ
た。余興の時間を、いくら何分何分、
はい、
って最初言われてたんですよ、 そしたらなんか打ち合わせしてる時に、うん、いやでも司会もやってもらっちゃったらいいんじゃないっていうことになったみたいで言われたんですけど、いや大変だろうと思って。
いやでもね、司会とあの演奏だけの方がある意味楽だと思いますよ。あの私やったのはね、あの司会と結果的にブライダルコーディネーターみたいな仕事までやったっていうね、そんなオチがね、
まるしたりと
片岡さん、ラジオやったらどうですか、自分で。そんだけ多分人の人脈も広いだろうし。
いやどうなんでしょうね、あんまりそんなに付き合い良くないんですよ。
で何回やったんですか、結果今まで。結婚式の司会は、
結婚式の司会自体は3回ですね。
すごい。だって相手のもちろん親御さんとかもいるじゃないですか。
あ、そうです、ね、一応あれですよね、あの泣いてるところとかもそれっぽくこう演出じゃないけど盛り上げなきゃいけないですね。
そうですね、それ
は花嫁のお父さんの絵の手紙、両親への手紙とかっていう。さてここで、ね、
はい、間違え絶対間違えられないじゃないですか。ド緊張ですよ ね、 ね、
結婚式は比較的間違えてもあれ言いますよね、あの、うん、あの至らぬ点がありますが、
そうそう、
おめでたい席ですので、うん、ご了承くださいとか、勘弁してくださいとか、
あとあの皆様のおかげでこういうふうにできましたよみたいなことを言うんですよ、う
ん、なんでこれなんかうつさんにこう僕らがレクチャーしてるみたいで
そうですか、
うん、あれだからそうですよね、うん、うつさんあれ例えばお友達が結婚するときに、はい、友人代表とかで挨拶とかないですか。
いやその時にだからもう歌の前にちょっと喋ってくれぐらいな、
あ
だからそれの延長じゃないみたいな、司会だってみたいな、
うん、いや延長ってことないですけど ね、
いやだから全然違うから、
やっぱり司会って喋るだけだったら別にいいんですけど、うん、やっぱあのコントロールしなきゃいけないじゃない
です
か。
いやそうですよ、
時間もあるしね。
だから片岡さんすごいですよ。
いやでもね、あの負担的にはその司会3回よりも私あの式お式、披露宴中 の、 あの曲ぜほとんど全部あのピアノ弾かされたことがあって弾かされたとか。
ピアノ弾けるの？
あの今はもう全然ダメです
いやいや今だって弾けるでしょ。
いや今もう本当やっぱり筋肉の問題なんで使わないとだんだん弾けなくなってきちゃうん
ですよ。何年前の話ですか？
そうなんだ。
ね何年前だろう。
いや弾けますよ大丈夫です。
いやもう本当だいぶ前昔なんで、あのその時はあのまだある程度あのピアノ弾けたので。動
いた、すげえな。
あのピアノをね、あのぜひあの披露宴中あのちゃんと食べれるようにあの BGM を使う あ、 のあらかじめ曲を、ね、用意したもので流す時もあのちゃんと持つけど、基本的にはあの A ちゃんの演奏であの流してほしいんだっていうようなことを言われて、でやったことがあったんだけど、もう大変でした。あれが一番大変でした。
そうですよね、それこそ様子見ながらですよね、
うん、そうそう、
弾くの止められないし、
うん、そうだから尺合わせなきゃいけないから、
そうです、ね、
あの方がね喋るようにね、うん、演奏の尺合わせる方が難しかったですよ。
そうですね、それに選曲もね、天国と地獄とか弾けないじゃない
ですか、うん、なんで結婚式で天国と地獄の選曲するんですか。
まあでもそれっぽい話、うん、感じじゃないですか。
まあまあまあ深く見たらそうだけど表向き楽しいのにしましょうよ、うん、天国と地獄ってい
や曲調は楽しいですけどね。
そうですよね、
そうですけど、
なんだろう、
改めて
リチャード・クレーダーマンみたいなの弾くっていうの、雨だれとか恋は水色とかね。
いや結局だからあれですよね、うん、もう定番のやつを
コロコロコロコロコロと。
それはすごいわ。
うつさんはギター以外は何か弾けるんですか。
全然弾けないですよ、まあ、ちょっとあの聴いてる人を弾かすぐらいは簡単にできますけど、
まあそんなのはどうでもいい話なんですけどね、まあ毎度のことだし、うん、
あの狙わずともなることありますけど、
うん、そうですね、この間もすごい言い訳してましたからね、
気がついたらなってるっていうことありますけど
えベースとかできないですか。
ベースは難しいですよね。
あ、そうですか。
そうなんだ、
うん、
弦、あ、まあ、ギターじゃないですか、
うん、ギターです。ギター6本でベースは4本ですけど、
あとそれっぽいにあの学校行ってる時にやんなかったんですか。あ、
ないです、ないです。ギターはもう本当にここ数年ですから、ちゃんと弾き始めたの。
でそれまでどうでしたか。
それまではもう一人いて鍵盤を弾いてくれてたんで、藤井さんがよく覚えてます、ね、だからまあ、うん、楽でしたよ、言ったらね、その歌に専念してる、
あ、そうなんだ。
そうなんですよね。いやでもね、こうやって喋っててもうあっという間に今結構喋ってます
そうですね、
まあ、なんとなくで2曲目いかないといけないんですけど、
はい、
これ今日ね、
ええ、
今日ここの、
はい、
球場来てますけど、
ええ、
先ほどもちらっと言いましたが、
はい、
あの優勝争いしてるんですよ、
ええ、
でなんとかそのね優勝争いに踏ん張って残っててもらいたい、まあ、2チームもう本当にあと一騎打ちぐらいなもんなんですけど、
はい、
なんとか粘ってですね、
ええ、
優勝持ってってもらいたい、
はい、
粘れファイターズということで、
はい、
私のソロの、はい、曲の、
はい、
粘れファイターという曲を聴いていただきたいと思います、
はい、
失笑だったですね
今。まあね、あの気持ちは分かるんですけど、もうちょっと頑張った方がいいんじゃないかなっていうのが、まあ、リスナー代表として僕がいつも、いやでもうちの会社は仕事中別に iPod とか聞きながら仕事していいんですよ、で月曜日になるとうちさんのラジオを聞きながら結構パソコンとかで仕事してるんですけど、
ありがたいですね、
でもまあ途中でまあ今日いいやっていう
まあそういうこともあるでしょう、それは、ね、
まあそうそうそう、
まあまあまあ、
でもうちさんあれですよね、一人で喋ってもなかなか、あれいつもなんか台本とか自分で書いてるわけじゃないんでしょ。
いないです。
じゃあ思いついたことを話してるって感じ。
そうですね。
ああ。
なんすかこの間は。
まあなんか。
なんなんですか。
すべてが分かったって感じです
ね。うんうん、いや思いつきというか、まあもちろん押す前はですよ。ピコってやる前はある程度骨組みありますよ。さすがに何もなしでポンとはいけないですけど、こういう話してこうやって終わってこの曲へ行こうかとか。それぐらいのことは当然考えてますけど、
あれ尺は自分で決めてるんですか。あれだってほら時間違うじゃないですか。
違います違います。
あれはなんかこう盛り上がった時は長いとか、
うん、まあそうですね、
今日はなんかあんまうまいこといかないなっていう時は短かった
り、ほぼ2分ぐらい
早
いやだけど本当に月曜日は、はい、あの12時でしたっけアップロード。
12時ですね。
で12時でまあ昼飯食って帰ってきて、さあ午後の仕事しようかっていう時に、あの竹竹の部屋に URL 打って、でイヤホンしながらパチパチ、結構難しい計算とかやりながら、
間違えないですか、大丈夫ですかね。
うん、まあ別にあんまり考えて仕事してない
まあこの辺は私たちスルーするしかないですけどね、で結局片岡さんは今は例えば、
はい、
そういうもう芸能系の動きはしてないですか。
そうですね、とりあえずお休みということで、まあ気が向いたらやるかもしれないですけど、今のところはとにかくお金を貯めて次またブラジル行きたいので。
何ですかそのブラジルの魅力っていうのは。
まあ、ブラジル自体もそうなんですけど、やっぱり私の祖母の兄弟が戦前の移民で渡ってて、その移民である親戚のことであったり、その子供たちであったり孫たちであったり、そういった人たちに今興味があるので、いろんなことを知りたいんですよね。
ということは当園の方が、
はい、
親戚の方がブラジルにいらっしゃると。
そうです、はい、
今もなお。
今もそうです。あ、ポルトガル語とかやってるんですっけ。
そう、やってるって。
あ、勉強されてるんですっけ。
細々と
細々と、
はい。
あ、それすごいですね。
今日これね、はい、片岡英子はどんな人みたいな話ね。
いや、だから今回のテーマはそれだったんです。
ああ、ありがとうございます。
いや本当にだって、はい、まあ、何回か出ていただきましたけど、結果あんまり細かいことをね、はい、私聞いてないじゃないですか。
そうですね。
でマカリナをちょっと騙した回があったんですけど、
聞
きました。帰りの時に、はい、今度じっくり聞きましょうねと。
あ、そうですね、
言ってたのを、今日やりたかったんです。
ああ、ありがとうございます。
片岡英子とは誰なんだと、はい、いうこと。私もだから今初めて聞くことばっかりだったので、これはなかなかね、刺激的な回になりました
よ。
すごいですね。僕もなんか全然知らないことばっかりで。
そうなんですか。
まだ隠してますよ多分。
あ、そうなの。実はロシア皇帝の末裔とかそういうのかな。
もう宇宙一ラジオって名乗るの怖くなってきたね。
そうですね。
いや、いきなりブラジルのね話なんかもう、この中で宇宙一ラジオの中でブラジルなんて出てきたのは、ずいぶん前に早口言葉で、ブラジル人のミラクル機、
あ、言ってるや、言ってるや。テイク2テイク2。
俺もね言う前に無理だなと思ったんですよ、はい、だって早口言葉なんだもん。
あ、でも早口言葉って話されちゃいますけど、歌詞で、うさんはミュージシャンだから。
そうなんですよ。
歌詞を書くわけじゃん。
書きます書きます。
自分で書いといて、あ、これ言いづれえなって思うことないんですか。
あ、俺ね優しさって言えないんです
よ。あ、足りないからね。
最近ね、優しさが足りないからじゃなくて、作業が苦手なんですよ。
作業が苦手。あ、さしすせそが言えない。
そう、だからさしさって来られると、もう優しさになっちゃうんですよ。もう何言ってるか分かんなくなっちゃう。だからこの歌詞の中で優しさは出てこないです。
優しくないんだ。
なるほど。
いや、優しいですよ。溢れんばかりに優しさがもう込み上げてるじゃないですか。俺よく言われますよ。でもうっさんって優しそうですねと。
優しそうなんですねっていう、ね、
優しいですね。
それは見た目の雰囲気とか。
あ、そうですそうですそうです。
実際は
まあどっちかっていうと騙す方っていうより騙される方ですよね。でも人間そっちの方がいいんですよ、騙すより。
騙す人なんているんですか。
もう横浜ベイスターズなんか大体騙されてますよね。
それはもうねしょうがないじゃないですか。
しょうがないの？
しょうがないですよ。
そんなんで片付けていいの？
しょうがないですよ。もうだって多くを語れないですもん、その話は。
まあいろんなところに影響が
及ばれるからね。はい、私ファイターズファンですからね。でもいやいや本当に。いやだからもうちょっとその片岡さんのね、
そうですね、
ことをもう引き出しましょうよ。
あ、そうですか。
片岡
さん、そうですよね。もともと劇団にいらした方。
もともとってのはどこからもともとなのかっていう話になっちゃうんです
か。高校は出てます
ちょっと林さん、何を聞き出そうとしてる
の。いやいや、どういう、ほら、まあね、自分の
高校は、うん、演劇とはまた関係ないんですよ。
関係なく、
どっちかっていうとクラシック音楽をやるつもりで、
なんでピアノやってたって。
はい、そうです。
ほらね、いや、そういうこと聞いてくださいよ。高校行ってたんですかって。もう全然話変わってきます
いやいやいや、まあまあいいです
よ。俺のラジオで俺を無視するって。いや、それで、まあ、ピアノを弾いてて、
音大に本当は行くつもりで、音大の助教授にもついてたんですけど、結局音大に進学するとなると、うん、音大の、夏季講習や冬季講習を受けなきゃいけないんですよ。その受験したい大学の、ね、主催する講習に行くんだけど、行ってみたらどうも合わないなと、なんか雰囲気が違うなと。
あ、自分のイメージしたのとね、
みんなお高いなと。
いや、それ言い過ぎでしょ。
みんなとっつきにくいなということですよね。
言っちゃえばね、やっぱお嬢様が多いかなっていう感じ
がしたんですよね。俺別に悪意ないですよ。一般のイメージを代弁しただけです、はい、だその通りだったってことですよね。いや、そうじゃない方ももちろんいっぱい
います、まあ、はい、いっぱいいらっしゃいますけど、ね、
私のイメージがそうだったんで、はい、それドンピシャだったんですよね。
そうですね、は
い、そうですよ、当たってるじゃないですか、実際。
で、まあ、じゃあちょっと、そうそう、ちょっと雰囲気違うな
って、なんか、ね、違うなっていうのと、
みんななんか嫌いだ。
それはないですね。
ないですね、はい。
でね、あと、あのコンチェルトをやらせていただいたことが1回だけあるんですよ。
コンチェルト、わかりますか？コンチェルト
って何ですか？あの交響曲、いや、日本訳しただけですね、今ね。
交響曲、
ピアノのメインで弾く人、
交響曲、はい。あ、どうぞどうぞ。
さて、
ごめんなさい、もう
触れないですね。
はい、はい、交響曲はそのピアノをメインで弾く人がいて、そのバックにオーケストラがいる状態ですね。で、その演奏会に参加させていただいたことがありまして、で、その時に、そうなるとピアノ演奏って言っても、うん、ピアノを弾いてない時間ができるんですよ。交響曲のバックのオーケストラの方たちが弾いてらして、はいはいはい、ピアノがお休みというか、
弾かない
。そう、だからその時に私はちょっと疑問を持っちゃったんですよ。私何やってんだろうってなんかお客さんに横向きになってここで座ってる私は一体何ってちょっと思っちゃったんですよ。
え、それ結構長かったりするんですか。
あ、どう、
数十秒、
え、いや、数十
秒、数分、
分に近かったのかな。
あ、ちょ
っ
と、あ、でも長いな。
あ、でも1分くらいかな。ちょっとあんま全然覚えてないんですけどね。
1分だって長いですよ、う
ん、だって音楽で1分だもんね。
長い長い長い。
うつさんの曲で大体4分くらいだから、4分の1くらいは休んでると思うんですよ。
それ分かんのかな、みんな。
うつゆういちの曲、カンさんで言うと4分の1は休んでると思うんです
よ。この曲だけじゃないですよ。大体みんな4分くらいで、それ待ってる間に、
そう、なんかすごい違和感を感じちゃったんですよね。
みんな嫌いだと。
いや、嫌いじゃないですって。
あ、そうです、はい。
それでその頃ちょうど私は放送部に所属してて、はいはいはい、で、アナウンス班だったんですよ。で、声の仕事にも興味を持ち出した時だったんで、これはちょっとピアノ弾くことを置いといて、うん、声の勉強してみようかと。で、それで専門学校に、そういう学校を選んだんですよ。
それは声優とかそういうことですか。
声優科のある専門学校ですね。で、そして声優の勉強を始めてみたら、当時はアイドル声優さんたちがほとんどいなかった時代だったので。
そうですね、今はなんかね、結構、
林原なんとかさんとかって、そういう、
それもちょっと、
最近じゃないの。
だいぶ前
だ。だいぶ前だ。
で、当時はそのベテランの声優さんが舞台俳優出身の方ばっかりだったんですね。
なるほど、なるほど。
だから、芝居が上手い人ばっかりだったと。
そうか、声優さんというよりも、演じる流れで、声で演じるみたいな。
そうなんですよ。だからこれは芝居の勉強しなきゃいけないと思って声優科から演技科に転化したんですよ。で、そしたら芝居の方が良くなっちゃって。
なるほどなるほど。
で、当時私はちょっと首にですね、ガングリオンって分かります？
脂肪の塊
があって、
ね、
うん、表出るのってあんまり好きじゃなかったんですけど、これはもう演技の勉強をがっちりしたいから取ってしまえと、手術して取っちゃったんですよ。で、そこからもうずっと芝居の方が良くなっちゃって芝居の方に行っちゃったっていう、そういう流れなんですよね。
なるほどね、
うん、あ、そうなんですね。じゃあ女優さんだったんですね。
一応舞台女優でタレント事務所にちょっといた時もあったり。
それはやっぱり舞台とか、ミュージカルとかじゃなくて舞台。
ミュージカルは専門学校在籍時にはやりましたけど、その後は普通の舞台でしたね。
へえ。でそのままずっと舞台で、言ったらその舞台女優として食べていこうというような気持ちがあったわけです。
ああ、気持ちはありましたね。でもなかなか難しいですよね。難しいです。やっぱりああいう世界はね。
まあそうやっぱり、はい、そのチケット売らなきゃいけないとかそういうことですか。
あ、それもありますし、やっぱりね、花がないとね無理ですね。
花がないと、
うん、花がないっていうのはどういうこと。
いやそれはねちょっとなんて言ったらいいのか表現に難しい。
例えば単純にその、うん、すげえ可愛いとかだけじゃなくて、
やっぱり存在感であったり、その演じるって言ってもセリフだけじゃありませんからね。やっぱりそのセリフがない状態で舞台に立ってたとしても、その役としての存在感があるかどうかとか、あとあの芝居の中の役割でちゃんと生き生きと存在できるかどうかとか、そういうことも関わってくるわけです。
すなわちその言葉で説明できない部分がないといかんと、こういう話
ですね。オーラ的なね、そういうのっていうのは例えば練習とか、その経験でついたりするもんなんですかね。
いやそれもなかなか難しいでしょうね。
でもあれですよね、僕らが見てる野球なんかもそうですよね。すごそうだなっていうか、そういうのもやっぱりこう持って生まれたじゃないけど、ね、後からつけられないようなものっていうのは確かにありますよね。
そうですか。今聞いてて本当に音楽とかでもやっぱあるんですよね。めちゃくちゃうまいけど、あんまり興味湧かない人と、そんなうまくないけどなんかずっと見ちゃってるっていう。
ってことはこう全部揃ってる人ってのは世の中あんまりいないってこういうことなんですね。
そうですね。
いやそうなんですか。
でそれ何年ぐらいやられてたんですか、その舞台女優みたいな。
って何の2なんですか。2なのか20なのかで全然違います。200なのか200じゃない。今何歳なん
ですか、本当に。
10万何歳とかじゃない。
あれ設定上ですか。
設定上ですか。すごい軽く言ったら今悪魔に悪いこと言ってますよ。
あれ設定ですから、20年
近くはやったと思います。
そうなんですか。
はい。私がいくつなんだって話になっちゃいます。
まあそれは、まあ、計算が得意な人がやってもらえばいいだけなんですね。
そうですか。
片方さんすごいですね。
すごいです。そういう、なんていうんですよね、その自分を表現することで、やってきた人生といったら俺より全然先輩ですから。
そう、何言ってるんですか。
いやそれはそうでしょう。やっぱり、いや俺が言うのもなんですけど、それって大変じゃないですか。
そうですね。
ね、結局その方程式みたいので、こういうふうにやれば、例えばですよ、その野球とかもまあ結果が出るじゃないですか、どうしても。だからまあできるできない別にしても、例えば野球だったら3割ヒットを打てば、ある程度の選手ってこう、まあ、数字として出るわけですよ。でもまあ演技とか歌とかっていうのはなかなかやっぱり数値で表しにくいじゃないですか。
そうなんですよね。
だからどこを目指していいかっていうのが、だから言ったら俺が極端な話ですよ、いきなりボルトよりも速く走ったら、それだけでもう一躍ドーンっていけるわけですよ。まあ、無理ですけど。だけど、
ボルトに勝てるのはカール君ぐらいですよね。
カール君は機械ですからね。しかも今聞いてる人ほとんど
分かんないですよ、今ね。カール君とか、ジョイナー。
カール君とかはもうそれこそウィキペディアで調べてください。カール君で出ると思います。
ジャンボマックスも分かんないから。
プロも分かんない。
分かんない
から。いや、そうなんですよ、ね。
ムキムキマンも分かんない。
いや、もういいね。
もういい。
ムキムキマンは俺分かりますけどね。分かります。
今全部ウィキペディアさんで調べて
る。ウィキペディアさん。で、そうなんですよね。だからこう、どこに向かっていいかすら分かんなくなっちゃう時があるんですよ。で結局結果が出ないんで、まあ、間違ってるとまあいうふうに言われてしまうわけですよね。もっとこうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかっていう意見多数なんですよ。
じゃあうちさんの歌もいろんな人にこうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないか、
いっぱい言われますよ。
誰に言われるんですか。お父さんとか。
いやいや、お父さんならいいじゃないですか、別にね。
まあ身内だしね。
いろんなこと言ったっていいですよ。いろんな人がいろんなこと言いますよ。
例えば、
え、いやでも普通
木田太郎先生とか、
木田太郎先生に言ってもらったらありがたいです
ね。ああ、なるほどね。
何話のモーツァルト
とか。そうだね。
いやだから本当にその日初めてライブを見た人がアンケートに書いてくれたりとか、まあ、ずっと聴いてる人がだんだんこう変わってきちゃってるとか、まあ、いろんなこと言う、まあ、もちろん音楽を仕事としてやってる方なんかがアドバイスをくれたりとか、いろんなこと言いますけど、結局どれが正解かも分かんないわけ。
まあそうですね。僕はまあ仕事とかでは一応経理なんで、こういうふうにほら決まりで書いたんだからこうして ね、以上の話なんで。
そうですよね。
だからそういうこう答えのない仕事をしてる人はやっぱ大変だなって
。はい。でどうしたんですか、結局片岡さんそれまあ20年ぐらいやって、どっかでもうちょっとやめようっていう感じになったわけですか。
そうですね、あの私早い段階から老け役も割とやってたんですよ。
老け役、老婆とかそういう感じ。
老婆もやりましたし、お母さん役みたいなのもやったり、あの多少若い役とかもやらせていただいたり、まあ、一番若い役は5歳の役もありましたけど、まさかの5歳だったんですけど、
ギリ喋るぐらいですよね、5歳って。そんなことないから、いやないね、もうちょっと喋るから、
年中さんぐらい、
まあ、それはあの5歳から何歳までっていうのを言わなきゃいけないっていう、
ね、ああなるほどね、ずっと5歳じゃないですね、
まあ、もちろんそうですね、まあ、そういうふうにあのいろんな役を意外とやらせていただいてたんで、もうなんかいいかなって思っちゃった時があったんですよ。
一通りね、
はい、でその後にあのスタッフワークにちょっと転向してですね、はいはい、あのいろいろやってたんですけど、それもちょっと、ある程度来てあのいいかなと、あの私が、何年も生きてきてですね、はいはいはい、あのやり残したことってなんだろうって思って、その時にあまだブラジルに行ってないやって思ったんですよ。
なるほど。
もうあの小学生ぐらいからずっとブラジルには興味はあったんですけど、なかなか行くきっかけってつかめなくって、それであのじゃあこれはもう悔いのないように一度行こうと。
なるほどね。
で行ってから、はいはい、まあ、そのブラジル関係がメインになってきてるっていうことはありますよね。
じゃあでもあれですよね、言ったらその自分の結構思うがままに、こうやりたいからこうやろうっていう、やってる感じですよね。
あ、まあなんとか
ですかね。あ、いやいや、そうですよ、そうですよ。
片岡さんと僕がまあ知り合ったのは、そのちょうど劇団のバックオフィスみたいなことを、
そうそう、スタッフワークに転校した時に、
ちょろっとね、
そう、ちょっとあの経理の知識もあるといいよなって思った時に、ちょっと絡んだんですよ。
そこで繋がってくると、
それをすっかりもう辞めちゃったんだけど、はい、意外と長いしなんですよ。
そうなんですよ。
だから縁ってね、面白いですよね、本当。
だって言うなれば、僕は正直言うと演劇ってほとんど見たことないし、片岡さんは片岡さんで、経理は全然わかりませんって言っても、お互いもどっちかというとそれはもうどうでもいい話になっちゃって、今普通にこうやってね、うつさんのラジオに出てるっていう
の
ね。
で、片やその林さんの逆方向では俺がラジオをやってて、そこにゲストで来てみたいな、
そうい
う縁がつながってくるって。いい話のまとまりができましたね。
本当ですね。もう宇宙一ラジオらしからの終わり方ですからね。
今日が今年で一番内容の濃いやつじゃないですか。
まあ7月はひどかったですね、あれね。
いやいやいや。
というか他のアシストさんに、アシスタントさんに失礼じゃないですか。
もともとその内容があんまり濃くないんですよ。
あ、そうなんです
か。なんかさらっとね、それこそほらなんかしながらさらっと聞いて、あれ今回何だったっけみたいな、そういうこう緩い感じ、私は好きは好きなんですけど。
今日なんかね、片岡栄子はどんな人みたいなね、
すごいですよ、知ってるつもりみたいになってますから。
そうですね、もうなんかこうじーっと見てね、おーとか言ってる加山雄三みたいですよ。
古いと思
ってた、モグタンから始まってね、
全体的に古いです
ね。この3人1回やった時もなんかひたすら昭和話でしたよね。
そうですね、
だって昭和ですもん、
ベタ昭和ですよね。
でもまあいいんですよ、それはそれで、別に新しいものが悪くはないですけど、
あのね、でもまあ、僕は会社員で、まあ、サラリーマンにしても17年目ぐらいなんですけど、あのまあ人事の人ね、人事部の人で、まあ、採用の話、新入社員の採用とかの話で、まあ、研修なんかもいろいろ手伝いをしてやったんですけど、やっぱりね、僕がサラリーマンになった時と今サラリーマンになってる子たちがね、全然やっぱ違うんですよね。
ゆとりですか。
まあそうとも言い切れないかもしれないんですけど、例えば僕が入ったばっかりの頃っていうのは、人んちの部署にお願いに行くときには、もう電話なんか使うなと、お願いに行くんだから自分で行って頭下げてこいっていう風に言われたんですけど、まあ会社が会社っていうのもあるかもしれないんですけど、ね、なんか簡単なメールとかでね、お願いしましたって、あれどうなってんのって、いやメールでお願いしますって、いやいや行ってこいよみたいな、そういうこうね、意外と僕らが普通だと思ってることが意外と若い世代はないとか知らないとかっていうケースが多いから、僕は一応あの一応部下がいるんですけど、
いいんですね。
います、
で、まさかの、
え、
まさかの、
まさかの、まさかのね。でちゃんとそういう時は行ってきなさいと、そういうことはよく言うようにはしてるんです。
なるほどね。
まあ、メールって出したままで、もう仕事終わった気になってる人って結構いるんですけど、そうじゃないと。
そうですよね。
でメール待ってる時間もったいないんだから、ちょっと電話かけるなり行くなりしてこいって。 なんかこう新入社員向けの講師みたいなこと言ってます、うん
うん、いやでもね本当にまあそう言い出すと本当にね、うん、1回じゃ終わらないぐらいね、言いたいこといっぱいあるんですよ。
これこのリスナーのこう年齢層みたいなどれぐらいの方、
どっちかというともうちょっと私たちよりも若いですよね。あ20代半ばぐらいが多いんじゃないですか。じゃあ
ちょっと今言ったようなことを言ってると多分嫌われますね
でもね分かってると思うんですよ多分、分かってるけどもうそういうのがない状態で普通に過ごしてきちゃってるから、うん、そのまあ分からないっていうところもあると思う、
まあ、そうなんですよね、うん、悪意があるわけじゃないんで、
そうそうそう、知らぬ間に分からないっていう、うんうん、
ただそういうのは結構不幸なんでね、
う
ん、
そうそう、だから分かる人がやっぱり、本当はこうで今こうなってんだよっていうのは言ってあげる人がやっぱりいないといけないっていうところはあるでしょうね、うん、そうそう、
だからね人事の人とよく話すのは、うん、あの僕社会人になった時新入社員研修とかなかったんですよ。
そうです
ね、ないんですかって言われて、うん、ないうちはないって言われて、まあ、一番最初に入った会社ね、うん、でいやどうしたらいいんですかって、いや周り見て覚えて、そんなそういうこと
でも昔はそういうとこ多かったみたいですね。そうそうそう、
で最近は、うん、まあ、会社っていうか、まあ、業種業態にもよるんだけど、うん、結構長いこと取ってる、ね、
うんうん、そうですよね、
うん、何ヶ月とかね、うん、で人事の人の話聞いたら、まあ、新入社員なんてほうれん草でいいんじゃないのとかいう報告連絡相談、うんうん、いいんじゃない、いや本当にねそれだけしかないんですけど、うん、それを教えるまでね2ヶ月ぐらいかかるんですよってい
やいいんだか悪いんだかね、だんだんもう NHK の番組みたいになって
きて本当ですね、
またこれについてはねまた3人揃ってどっかでやりましょうよ、はい、
そうですか、
これなタイトルなんですかこれ
打つ片岡林昭和を語るです
コーナーこれ
いやコーナーにしては長すぎちゃいますけど、
ステーキコーナ
ーでも前編中編後編ぐらい
これ今日のは何プロローグ
それができるまで、
ね、あ思いつきの割にはいいのができちゃった
思いつきじゃないんですよ、全部計算通りですよ、
誰の、
私の
ちょっと計算結果出してよ、
いやこれは、ね、これは数字では表せないんですけども、私の思った以上に今日はねしっかりとした、
今日でもそうですよね、やる前で何話そうかぐらいの話だったんだよね、
そうですよ、それは私が表向き言ってただけで、うん、ちゃんと頭にパッ、まあ、
この嘘さえなければいい人なんだよな嘘さんな、
嘘ゆういちみたいな、
嘘嘘雄一すごいな、
どういうことで終わってしまうこと
になる、すごいな、今のなんかこう場外ホームランですよ今
やめてくださいよ、これを流行らしちゃうみたいな、結局
まあそれ流行らすっていうのはある程度本体が有名じゃないとね
あそうですね、
いやいや、まあ、ここからもう流行るんだったら流行るじゃん何きっかけになるか分かんないですからね、今
うつさんライブない、あ大阪であるんでしたっけ、
あそうそうそう、まあ大阪にある予定なんですけどね、まあ、
東京は
東京は
東京もやらないとね、その生き物係のリベンジをしないと、
その話した方がいいですか、
しなくていいです、
あのね
もうねだいぶもう今日撮ってますから早さんもう帰ってください、
じゃあカットされる前提で話すと、
いやいやもう帰ってください、もういいです、
この間の高野屋さんのライブの時にうつさんに黙って皆さん
ありがとうございました、また片岡さんお願いします、
黙って、あ、押した。